委員会レポート。各常任委員会が議案の審査以外に調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。津川漁港用地に西部地区学校給食センターを整備。執行部の説明、要旨。築後35年が経過した徳山西新南洋センターは老朽化が進み、一刻も早い代替施設の整備が必要であるため、新南洋福川漁港用地に4000職の新センターを整備したい。平成28年度は用地の地質、土壌調査、造成工事、PFI 方式の導入、可能性調査を行う。その結果、PFI が有効という場合、また無効で直接施行となる場合、どちらでも遅くとも32年度当初稼働を目指している。教育福祉委員会での調査。質問、PFI 導入は見込みがあってのことなのか。答え、新センターは PFI 事業導入の検討対象となる。建設費10億円以上。運営経費も各年度1億円相当であるため、市にとってメリットがあるのかをしっかり検証するため、導入可能性調査に着手したい。質問、総合戦略で出生率を上げていくと掲げているが、出生率が上がった場合、4000職の新センターで足りるのか。答え、実際の調理能力に対する平成32年時点での実数は 90% よりも低くなるので、すぐに足りなくなるという状況ではない。質問、当初の計画では、なるべく自公式に近い形で12センターという計画であった。12センターから7センターに、また4000職の大型センターへ変更とあるが、当初の理念からは変わっているのでは。答え、学校の統廃合、また児童生徒の推移も見ながら計画を作るが、その時の状況でズレがどうしても出てくるので、現状の中で対応可能な方法を探ってきた。今、最もこうあるべきだということはしっかり考えている。救難士、町、人、仕事、創生、総合戦略策定について。執行部の説明、要旨。救難士総合戦略、案。および周南市総合戦略に関する決議に対する対応について、前回の委員会での質疑や各会派からの意見をもとに、議会からの要望決議に対し、掲載を見送るとしていた表現を、素案を修正し、事業実施に向けて調査・研究を行うと、事業実施の可能性について調査・研究を行うという2種類の表現に修正した。また、若い女性の人口減少に対する施策を構築して、今後、総合戦略に掲載できるように取り組んでいきたい。今後は、PDCA サイクルを導入し、KPI の達成に向けた検証を行う中で、より効果的な施策展開が図れるよう努め、議会からの提案事業も調査・研究を重ねた上で検討し、実施が可能となった時点で総合戦略を修正していきたい。また、これから先の社会情勢などを見極め、まちづくり総合計画後期基本計画の策定時においても内容を検討したいと考えている。用語の説明。KPI、組織や事業、業務の目標の達成度合いを測る適量的な指標のこと。今回、周南市、町、人、仕事、創生総合戦略が2月1日に公表されたことから、周南市総合戦略等策定に関する特別委員会は2月臨時会での報告をもって解消しました。周南市地域公共交通網形成計画について、執行部の説明、要旨。計画策定の目的は、公共交通の役割を明確にし、まちづくりに寄与する持続可能な公共交通を形成するため、公共交通ネットワークの将来像や、その実現に向けた方策について示した、公共交通のマスタープランとすることであり、基本理念を、 共に作り未来につなぐ公共交通とした。環境建設委員会での調査。質問、これまでの計画と今回の違いは。答え、大きな違いはバス路線を再編することである。質問、コミュニティ交通の導入地区数の目標値を8地区とした根拠は、また地域への車両の提供等はあるのか。答え、現在、鹿野、大通り、大津島の3地区にコミュニティ交通を導入している。加えて、昨年、中山間地域検討会で検討した中津、菅根、長穂、すすまと、現在地元と生活交通に関する協議を行っている八代の5地区を想定して、トータルで8地区と目標値を設定した。また、地域を支援する取り組みで、車両などの初期費用等について、行政で負担できるよう検討する。質問、観光施設への循環型路線とあるが、医療機関への循環線を検討してはどうか。答え、新しくなる動物園及び駅ビル間の狭いエリアでの循環を想定し、病院への循環は想定していない。医療機関等に直接行く路線は別の事業で交通事業者と検討していく。
議会だよりアンケートの集計結果。たくさんのご応募をいただき誠にありがとうございました。応募いただいた方の中から抽選で33人の方にプレゼント、徳山動物園年間パスポート、窓道夫さんグッズを進呈しました。当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。周南市議会では市民の皆様のご意見を参考に議会だよりをわかりやすく読みやすい紙面とするため、議会だより53号、平成28年2月15日発行でアンケートを実施しました。67人の方からご回答をいただいたアンケートの集計結果を報告いたします。皆さんの意見を参考に、議会だより編集委員会で協議を重ね、5月1日発行号から紙面をリニューアルしました。今後ともより市民の皆さんが議会に興味を持っていただけるよう充実した紙面作りに努めてまいります。今後も議会だよりをぜひご愛読ください。実施期間、平成28年2月15日から平成28年2月29日。件数67件。性別、男性26人、女性41人。年齢、20代 7.5%、30代 19.4%、40代 10.4%、50代 12%、60代 23.8%、70代 16.4%、80歳以上から 9%、無回答 1.5%。問1、議会だよりを読んでいますか？毎回読んでいる 68.7%、時々読んでいる 23.8%、初めて読んだ 7.5%。問2、今回の議会だよりで良かったページはどこですか？複数回答か。またその理由をお聞かせください。一般質問 26.8%、委員会レポートその1、16.8%、委員会レポートその2、16.8%、定例会の概要、12.8%、議案等の議決結果、8.7%、アンケート、10.7%、表紙、4.7%、お知らせ、2.7%、理由、表紙。表紙を見たとき、内容が難しそうだと最初に感じました。委員会レポート、その1。各委員会での活動の詳細が理解できる。どのようなことが問題になっているかがよくわかる。一般質問。議員の方の個人の関心ごと、力を入れたいことがわかる。各議員の取り組みと、 市民の意見が通じているかわかる。顔写真を取り入れたので、名前と顔が一致できる。アンケートで市民の意見を取り入れることは、重要で素晴らしいと思うから。問3、今回の議会便りを手に取ってみて、どのように感じましたか。文字、ちょうど良い 91%、小さすぎる 1.5%、大きすぎる 3%、未回答 4.5%。内容、普通 70.1%、わかりやすい 13.4%、わかりにくい 12%、未回答 4.5%。情報量、ちょうど良い 49.2%、多い 40.3%、少ない 3%、未回答 7.5%。配置、普通 41.7%、読みやすい 40.3%、読みにくい 3%、未回答 15%。問4、今回リニューアルした一般質問のページについてどのように感じましたか。文字、ちょうど良い 86.5%、小さすぎる 1.5%、大きすぎる 6%、未回答 6%。内容、普通 68.6%、わかりにくい 15%、わかりやすい 12%、未回答 4.4%。情報量、ちょうど良い 46.3%、多い 38.8%、少ない 4.5%、未回答 10.4%。配置、普通 47.7%、読みやすい 43.3%、読みにくい 1.5%、未回答 7.5%。問い5、議会で議論された内容は何で得ますか？複数回答か。市議会だより60%、新聞・テレビ 27%、議員の発信、ブログ 7%、インターネット中継 1%、その他 5%。問い6、議会だよりで関心のある記事は何ですか？複数回答か。一般質問 41%、定例会の概要 23.4%、議案の議決結果 16%、委員会15%、なし 2.8%、未回答 1.8%。問7、議会だよりでどのような情報が知りたいですか？新徳山駅や中心市街地の今後の動向、子育て支援や世代別に聞いた街の声、一般質問の詳細な内容、その後の経過について、議員の政務調査費の公開情報、その他の質問の詳細、議員ごとの年間出席日数と質問回数、決議結果の内訳。一つのことをもっとクローズアップして深く内容を知りたい。親しみやすく読みやすい工夫が感じられていいなと思います。もっと柔軟に、もっと噛み砕いて広い年代に読まれる努力を。問8、タイトル。タイトルについては様々な意見をいただきましたが、これまでの周南市議会だよりが一番シンプルでわかりやすいとの意見が12件ありました。ただ、ロゴを変更してはとの意見がありましたので、ロゴを変更しました。お詫びと訂正。議会だより53号、平成28年2月15日発行の4ページ、委員会レポートその1に誤りがありました。子ども医療部は、正しくは子ども健康部。以上で周南議会だより、平成28年5 5月1日発行、第54号を終わります。制作完了、平成28年4月27日。音声訳、構成、編集は、音訳ボランティアグループ、ともしびでした。